こんばんは。皆様どうぞ。あ、どうぞ。皆様よく今日も皆様よく、歓迎いたします。そしてまたオンラインで見ておられる方も歓迎いたします。まあ、いつもなんかこう会場っていうか、あの礼拝堂におられる方と、オンライン礼拝におられる方にこうなんかこう挨拶をしてるんですけど、なんかこう神様見てるみたいな気持ちに今日はなってます。で、まあ、そうですね、あのなんか今日思ったのは、なんか神様ってこう空からウィーンってこう窓みたいに開いて、あのちゃんと人々を愛しているとか、なんかそういう言葉だけ言ってウィーンって閉まるみたいな神様じゃなくて、結構私たちのこの礼拝とかも見てくださってるのかなって、まあそれみんな当然って思うかもしれないけど、それを今日は考えてました。で、まあ、こんな人間たちの歌やそういうものも、あの聞いてくださる神様なのかなって思って、すごく感銘受けてます。まあ私は感銘受けてます。今日も皆さんで聞いてくださる神様に向けて賛美していきたいと思います。最初に今全部という賛美をしていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。小さな喜びも、
小さな喜びも感謝する心も、今全部あなたへの賛美になる歌を叫ぼう、叫ぼう、広げて足踏み鳴らして、感謝と喜びを叫ぼう。
それではメッセージの前に花もという賛美をしていきましょう。ここに泉を湧く、
ここに泉は湧く、波
それではメッセージの前に司会者がお祈りさせていただきます。どうぞお座りください。お祈りいたします。天にいらっしゃる父なる神様、私たちは礼拝するために今この場所にいます。どうか神様は私たちの思いを受け取ってください。またこれから語られるメッセージ、その言葉に私たちが心から聞くことできますようにお願いいたします。感謝してこのお祈りをイエス様の御名によって祈ります。アーメン。
皆さんこんばんは、ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝へ、オンラインで参加されている方も歓迎いたします。今日も皆さんと一緒に御言葉を読んでいきましょう。今日の御言葉はマタイの福音書14章の13節から21節となります。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。前のスクリーンにも出ますのでどうぞご覧になってください。マタイの福音書の14章13節から21節、御言葉をお読みいたします。それを聞くとイエスは船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。群衆はそれを聞き、町々から歩いてイエスの後を追った。イエスは船から上がり、大勢の群衆をご覧になった。そして彼らを深く憐れんで、彼らの中の病人たちを癒された。夕方になったので、弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは人里離れたところですし、時刻ももう遅くなっています。村に行って自分たちで食べ物を買うことができるように群衆を解散させてください。しかしイエスは言われた。彼らが行く必要はありません。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。弟子たちは言った。ここには5つのパンと2匹の魚しかありません。 するとイエスはそれをここに持ってきなさいと言われた。そして群衆に草の上に座るように命じられた。それからイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて神を褒めたたえ、パンを裂いて弟子たちにお与えになったので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを集めると12のカゴがいっぱいになった。食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどであった。御言葉は以上となります。オープン礼拝では今、イエス様に出会った人々というテーマを持ってマタイの福音書を読み進めています。私たちが信じて神の子として告白しているイエス・キリストはこの世に人として来られました。そして人としての人生を歩み、約30歳になった頃、御言葉を語るための旅行をしたといいます。約3年間各地を回り、たくさんの人に出会い、たくさんの人を癒し、たくさんの奇跡を行って、たくさんの御言葉を伝えました。これを公の生涯として公生涯と言います。この公生涯の間にイエス様に出会った人というのは実はとてもたくさんいるのです。先ほどお読みした箇所だけ見ても男だけで5000人と言います。イエス様に出会ったたくさんの人たちはイエス様に出会ってどのように変わっていったのでしょうか。もしくは変わることができなかったのでしょうか。また彼らの姿を通して私たちに表されるイエス様の姿とはどんなものがあるでしょう。そのことに焦点を当てて見ていきたいのです。先週はイエス様と交渉外を共にした弟子たちについて確認をしました。誰よりもイエス様の声に耳を傾けていた弟子たち、そして誰よりもイエス様の近くにいた弟子たち、そんな彼らはイエス様にとってとても特別な存在であったようです。マタイの福音書で言えば13章以降、イエス様は例え話というものを用いて群衆に語りかけています。しかし彼らには解き明かしをされませんでした。その解き明かしを聞くことができたのは弟子たちだけだったといいます。このことからも弟子たちが特別な存在であったことをうかがい知ることができるでしょう。なぜ弟子たちがそんなに特別だったのか。マタイの福音書13章においてイエス様は弟子たちは見る目を持っていて聞く耳を持っている、だから弟子なのだと言います。弟子たちは見る目と聞く耳を持っていたものだったと言えるのです。さて今日はそんな弟子たちに対して群衆について見ていきたいと思います。イエス様の言葉を借りて群衆を表すならば、彼らは見る目を持たない、または聞く耳を持たないものであるということができるでしょう。群衆はなぜ見ているのに見ていないと言われるのか、なぜ聞いているのに聞く耳がないと言われるのか。そしてイエス様はそんな群衆をどのように思っていたのでしょうか。今日は共にそのことについて考えていきましょう。先ほどお読みしたマタイの福音書14章13節から21節の御言葉は広く 5000人の給食と呼ばれている記事です。この時イエス様の名前というのは多くの人の間で広まっていました。病気の人を癒す、奇跡を行う、今まで聞いたこともないような神様に関する新しい教えを語る、そんな人物として知られていたわけです。この日もまたイエス様がいる場所が知られるとたくさんの人が集まってきました。21節には男だけで5000人ほどという表記がありますから、全員を足すと何万人という人数がイエス様のもとに来たことになります。彼らはその場所でイエス様の癒しの奇跡を経験し見ることができたのです。イエス様と一緒に群衆はその日一日を共にしたことになります。イエス様を見てイエス様のなさることを体験し、イエス様の近くにいた群衆たちの姿がここに記されているのです。彼らがイエス様と出会ってどれほどの時間が過ぎたかは詳しくは記されていませんが、やがて夕方になります。多くの人が空腹を覚えました。群衆はおのおの自分の町々から歩いてイエス様のもとに来ていました。おそらく決して短くはない距離を歩いてきたことでしょう。だからもうそろそろ家に帰ることを考えなくてはいけません。たとえ今帰ったとしても家に着くのは夜になることでしょう。家に帰って火を起こし食事の準備をすることを考えれば今すぐ帰らなくてはいけません。そんな時に聞こえてくるんですね。今からパンと魚を配ります。驚きながら草の上で座って待っていると確かに魚とパンが配られてきました。しかも食べて満腹になるほどの量です。このパンと魚は一体どこから来たのでしょう。事前に準備したのかと一瞬考えましたが、そんなことはありえません。なぜなら自分たちが今ここにいるのは今日知って事前に誰にも知らせずにイエス様のところに来たからです。ではこの集まっている人を見てどこからかこっそり準備をし調達をしてきたのだろうか。それもありえないんですね。ここは寂しいところで周りにはパンを買えるような町やお店がなく、魚を取る道具も場所も調理する器具もないからです。第一、何万人になろうかという人たちが食べるものをどうすれば準備することができるでしょうか。聞けば5つのパンと2匹の魚を分けたのだと言います。しかも分けた後にはたくさんのものが残っていると言います。ますます訳が分かりません。でも今目の前で起こったことは信じずにはいられません。自分が体験したことだからです。おそらくその場所にいた群衆が体験し感じ考えたことはこのようなことではなかったのかと思います。彼らはこのようにイエス様を見てイエス様の声を聞いてイエス様によって食事をしイエス様の行う奇跡をその身で体験した人たちだったのです。 さて、5つのパンと2匹の魚によって何万人もの人が満腹して食べました。するとイエス様はそんな彼らをすぐに解散させます。すぐにその場から離れるように言います。マタイの福音書14章22節の御言葉です。それからすぐにイエスは弟子たちを船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸に向かわせ、その間に群衆を解散させた。群衆がお腹いっぱいになって、さあこれからまたイエス様の御言葉を聞くことができるんだと思った時に、すぐ解散させられることになりました。不思議なことですね。イエス様と共にいるための、イエス様の近くにいるための準備が整っているかと思いきや、イエス様は自分から離れていけというのです。この5000人の給食の記事は新約聖書の4つの福音書すべてで登場してきます。その内容はどれも同じですが、視点が少しずつ違っているんですね。で、そのうちの一つのヨハネの福音書には、食事を終えた後何が起こったのかということが記されています。ヨハネの福音書の6章14節から15節の御言葉です。ヨハネの福音書6章14節15節、人々はイエスがなさった印を見て、まことにこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。イエスは人々がやってきて自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、再びただ一人で山に退かれた。群衆はイエス様が病気を癒すのを見ました。イエス様の姿を見て、そのイエス様の声を聞きました。そしてイエス様によって食事までしました。イエス様の奇跡をその身をもって体験することができました。そしてその教えの素晴らしさにおそらく感動したことでしょう。体験した奇跡に震えたことでしょう。そんな彼らはイエス様を預言者だと言います。そして自分たちの王、指導者にしようとしました。その場にいた何万人という人がイエス様を見て聞いて体験し、結果イエス様を彼らの指導者にしようとしたのです。一見イエス様を慕う行動のように見えます。彼らの姿に何の問題もないように感じられます。しかし結果としてイエス様は彼らを解散させなくてはいけなかったのです。イエス様は自分を彼らの指導者にしようとした群衆と一緒にいることができなかったのです。このことを踏まえつつ、イエス様と弟子のある会話を確認したいと思います。マタイの福音書の16章13節から17節です。マタイの福音書の16章13節から17節、さてピリポ・カイサリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに 人々は人の子を誰だと言っていますかとお尋ねになった。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人たちも、エリアだという人たちもいます。また他の人たちはエレミアだとか、預言者の一人だとか言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えた。あなたは生ける神の子、キリストです。するとイエスは彼に答えられた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは、血肉ではなく、天におられる私の父です。5000人もペテロもイエス様を慕っているという点では同じです。群衆も弟子もイエス様を見て聞いたという点においては違いがありません。しかし決定的に違う点があります。それはイエス様を誰だと告白するかということです。群衆も弟子ももちろんイエス様という存在を知ってはいました。しかし知るにも大きな違いがあります。履歴書というものがあります。私がもし履歴書を書いてそれを皆さんが見たならば、私の情報や背景、それを記されているのを見て、私という人物がどういう人物であるのか、どういう生活を送ってきたのかということをある程度知ることはできるでしょう。しかし履歴書という紙だけでは私について知ることができるのはほんの一部です。私がどのような人間で、どのような性格で、どのような思いを持っているのかを知ることは決して知ることができません。それらは私と個人的な交わりをするときに初めて詳しく知ることができるのです。知るということを考えるときにこのような大きな違いがあります。イエス様を知る、イエス様を見る、イエス様を聞く、同じ体験をしたとしてもイエス様をどのように知るか、イエス様を誰と告白するかによって大きな違いが生まれてくるのです。群衆は病を癒すイエス様を見ました。しかし生ける神の子キリストを見てはいません。群衆はイエス様の声を聞きました。しかし生ける神の子キリストの声を聞いてはいません。群衆はイエス様の奇跡を体験しました。しかし生ける神の子キリストを体験することができなかったのです。イエス様と共にいることができるのはイエス様が誰かということを本当の意味で知っているものだけです。イエス様が自分にとって誰であるのかということを告白することができるものだけです。イエス様は生ける神の子としてこの世に来られました。生ける神の子として私たちに与えられました。生ける神の子として私たちの救い主となってくださいました。 決して指導者になるためではありません。決してただの預言者になるためではないのです。私たちは今イエス様を誰だと告白するでしょう。イエス様の名前を呼ぶときにイエス様を誰だと知って名を呼ぶでしょうか。偉人、有名な人、バプテスマのヨハネ、エリア、エレミア、預言者、王、どれも違うはずです。イエス様を生ける神の子と告白する私たちでありたいと願うのです。さて、ではイエス様はこの群衆たちをどのように思われていたのでしょうか。イエス様にとって群衆とはどのような存在であったのでしょう。5000人の給食の記事を見るとイエス様が彼らに愛を注がれていたということを見ることができます。見ても見てはいない群衆、聞いても聞いてはいない群衆、イエス様を生ける神の子キリストと告白することができなかった群衆、イエス様はそれでもそんな彼らを愛しておられました。マタイの福音書の14章13節から14節です。それを聞くとイエスは船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。群衆はそれを聞き、町々から歩いてイエスの後を追った。イエスは船から上がり、大勢の群衆をご覧になった。そして彼らを深く憐れんで、彼らの中の病人たちを癒された。イエス様は彼らを深く憐れんだとあります。イエス様のもとに近寄ってきた多くの群衆、彼らをご覧になったイエス様は彼らを深く憐れんでいたのです。この時イエス様がなぜ寂しい場所にいたのか、それはバプテスマのヨハネの死を知らされたからです。ここにあるそれを聞くとというそのそれが、バプテスマのヨハネが殺されてしまったという知らせだったのです。バプテスマのヨハネとはイエス様にとって大切な存在でした。その存在の死を知ってイエス様は寂しいところに行かれたといいます。その時に群衆たちがイエス様のところに来たのです。イエス様はそれでもなお群衆たちを深く憐れんだと言います。憐れみとは感情ではなく、必要に対して実際に応えることを意味しています。感情だけで終わるのではないんですね。そこに具体的な対応することを憐れみと言います。聖書で新約聖書においてイエス様に対して多く用いられる言葉です。イエス様は憐れみという感情を感じて終わりではなく、その必要を満たしてくださっていたのです。我が子を愛する親は自分の子供が可愛くて仕方がないでしょう。しかし可愛いと思う感情だけでは子供を愛し続けることも子供を育てることもできないのです。 食べ物や服など子どもの成長に合わせて必要なものを準備し与えます。必要なものに応えることが愛する証拠となるのです。イエス様は群衆を深く憐れみました。そして彼らの中にいる病人たちを癒されました。彼らの必要を満たしてくださいました。群衆が見ても見ない、聞いても聞かないと言ったのはイエス様です。つまり彼らのそのような性質というのを誰よりもよく知っておられたのがイエス様なんですね。それでもイエス様は彼らを拒絶することなく憐れみ、必要を満たし、愛を注がれていたのです。さらにイエス様は彼らのために食事を準備しました。マタイの福音書の14章19節から20節の御言葉です。そして群衆に草の上に座るように命じられた。それからイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて神を褒めたたえ、パンを裂いて弟子たちにお与えになったので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そして余ったパン切れを集めると12のカゴいっぱいになった。共に食事をする、同じ食卓に着くということは、一致を、一つになるということを象徴することです。イエス様は群衆を決して拒絶されません。それどころか彼らをイエス様の食事へと招かれているのです。散り散りに離れ離れになるのではなくて、イエス様と一つになる新しい共同体へと群衆を招いているのです。韓国語で家族はシックと言います。漢字では食べるに口って書いてシックって読むんですね。私はこの表現が家族の在り方をとてもよく表しているように感じます。口で食べる人たちが、食事を共にする人たちが家族になるんだと。共に生活し、共に生きるための食事をして家族になるのだという、そんな意味が込められているように思えるからです。イエス様と共に食事をする、イエス様が用意された食べ物を共にいただく。イエス様は一致の象徴である食事を群衆に与えられました。彼らとの人格的な交わりを、群衆が神の家族となるということを望まれていたからではないでしょうか。イエス様は彼らとの人格的な交わり、深い交わり、それを望まれ、そして彼らに愛を注がれていたのです。今日のお昼ですが、私はこの上ないごちそうを食べることができました。恵みうどんですね。コロナ禍で約3年間食べることができなかった恵みうどんを今日ついに食べることができました。本当に嬉しくて、一口一口こう噛みしめるように食べました。食べながら、なんでこんな美味しいんだろうなって、そんなふうに考えたんですね。 もちろん奉仕してくださる方が一生懸命こう作ってくださったので、美味しいんだって言われればそれまでなんですけども、久しぶりに食べたということもあって、どうもそれ以上の秘密があるんだ、あるのではないかと、そう考えたのです。食べながら周りを見渡してみました。そこには恵みうどんの再会を喜んでいるたくさんの方の笑顔がありました。ニコニコと恵みうどんを食べていたんですね。初めて食べる人ももちろんいました。久しぶりに食べる人の顔もありました。おいしいね、やっぱりおいしいねって、至る所でそんな声が聞こえてきました。これが恵みうどんのおいしさの秘密ですね。神の家族として集められた私たち、神の家族として食事を共にする私たち、神の家族として交わりをすることができる私たち、神の家族として共にいる私たち、これが恵みうどんの美味しさの秘密なのです。教会のある方に聞きました。恵み教会の歴史には必ず食事があったと。その歴史はコロナによって初めて途絶えてしまったといいます。恵みうどんが中止になって寂しさを覚えた方も多いでしょう。なぜ寂しいのでしょうか。恵みうどんの再会を喜んだ方もたくさんおられるでしょう。なぜ喜ばしいのでしょうか。私たちが神の家族だからです。共に交わり、共に礼拝し、共に食事をする神の家族だからです。何よりも神様からの愛を、イエス・キリストという何者にも代えがたい最高のプレゼントを共に受け取っている、そんな私たちだからです。私たちのこの祝福にはイエス様の愛があります。イエス様は弟子にも群衆にも分け隔てなく愛を注がれる方です。私たちもその愛を受けて今この場にいるんですね。その愛を覚えようではありませんか。イエス様はイエス様を見ている私たちに愛を注がれます。イエス様はイエス様を聞いている私たちに愛を注がれます。そんな私たちは今イエス様を誰だと告白するでしょうか。生ける神の子キリストは私たちを決して見放されないということを覚えましょう。5000人の給食はイエス様が愛を注がれる方であるということを今一度私たちに思い起こさせてくださる記事です。そして私たちが神の家族であるということを今一度思い起こさせてくれます。私たちは生ける神の子キリストと共に人生を歩むものです。イエス・キリストによって神の子と神の家族とされたものです。だからキリストと共に歩みましょう。主の食卓で主と、そして 神の家族と共に交わりを持つ私たちでありたいと切に願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆をおめでたいます。神様、あなたは私たちを愛し、一人子イエス・キリストを送ってくださいました。イエス様の愛によって私たちはあなたの子となり、イエス様の愛によって私たちはあなたの家族となることができました。その祝福を覚えて感謝いたします。神様、どうか私たちが生ける神の子キリストと私たちの人生を共に歩むことができますように。ただの遠い存在ではなく、私と共に歩んでくださる、そんなイエス様を覚え、その愛に気づき、またその愛を伝える私たちとなりますように。罪深い弱い私たちを強め、励まし、用いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではメッセージの応答の賛美として、主の食卓でを賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。憐れみあふれる主の食卓。 それではオープン礼拝の最後に新しい命を賛美していきましょう。あなたと出会えた、
あなたと出会えた、何も何も変えることでその愛、心にあふれる新しい命が胸に、見捨てないイエスの愛、離さない永遠に、この想い共にあるそうイエスと、共に笑い共にどんな風も乗り越える、イエスが一緒にいるから、
もう一度あなたと出会えた、
あなたと出会えた、
何も何も変えることで、
心にあふれる新しい命が胸にある、見捨てないイエスの愛、離さない永遠に、この想い共にあるそうイエスと、共に笑い共に泣き、どんな壁も
座りください。これにてオープン礼拝を終わりたいと思います。